こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。くだものさんはクリエイティブユニットトゥペラトゥペラによる0何に3歳頃を主な対象とした仕掛け絵本である。2010年に学研から刊行されピティットポーカシリーズの一冊として親しまれている。メンゴミカンなど幼い子供に身近な果物を、太い輪郭線と鮮やかな色彩を用いたグラフィカルな絵で示すことが基本の構成だ。ただし、本書の目的は、果物の名称を一方向的に教えることだけではない。ページに設けられた型抜きや、まくる動作によって果物の姿が変化し、子供は何が出てくるのかを予想しながら本に関わる。葉や皮、果肉といった特徴も視覚的に区別され、言葉、観察、手の動きが一つの読書体験に結びつく。短い言葉と反復的な展開のため、乳児期には大人が動きを担い、成長後には子供自身がページをめくるという発達に応じた読み方が可能な作品である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、型抜きページが生む予想して確かめる読書の循環。本書の中心的な特徴は単なる冴えではなく、ページを動かすこと自体が内容理解に組み込まれている点にある。果物が隠れているように見える場面で、子供は色形、葉の見え方などを手がかりに、これは何だろうと予想する。次にページをめくることで、その予想が視覚的に確かめられる。この短い循環は幼児にとって理解しやすい。長い物語の因果関係を追えなくても、問いかけ、待つ、めくる、現れるという順序を身体感覚とともに経験できるからである。読み手は果物の名をすぐに答えとして与えるのではなく、赤いね、丸いね、葉っぱがあるねなど、見えている要素に注意を向けさせられる。子供の発語がまだ少ない段階でも、指差し、視線、笑い、ページをめくりたがる行為が応答になる。仕掛けは複雑さを競うものではなく、予想と発見を何度も成立させるために抑制されている。この明快さが繰り返し読まれる乳幼児向け絵本としての強みである。次に、果物の外側と内側を対照させる視覚的な語彙学習。果物さんでは、果物が名前だけの記号として扱われず、皮や葉を含む外側の姿と開いた後に見える中身の印象が対照される。幼児が食卓で果物を見た時、すでに切られた状態しか知らないこともある。本書は木や売り場で見かける外観と食べる際に出会う果肉の姿を結びつける入り口になる。例えば色の違い、丸さや細長さ、表面の質感を思わせる描写に注目すれば、同じ果物にも見え方が複数あるという理解につながる。写実図鑑のように情報を細分化する本ではないが、葉のような識別しやすい要素を残しているため、強いデザイン性と対象認識の両立が図られている。大人は読み聞かせの後、実物を見せながら、本と同じ葉っぱだね、切ると中はこうなるねと言葉を添えられる。つまり本書は、果物の名称暗記を終点にせず、観察と異語を日常の食経験へ接続する素材として機能する。果物への関心が食べることへの抵抗を必ず減らすわけではないが、親しみを作る会話のきっかけにはなりうる。さらに、太い線と鮮明な配色による乳幼児に届きやすい造形。トゥペラトゥペラの絵は、果物を精密な写生として再現するより輪郭、表情的な配置を際立たせるグラフィカルな方法をとる。本書ではこの造形が低年齢の子供が画面を見分けやすいという実用性にもつながっている。太い線で区切られた形と背景から際立つ色は視線を果物へ集めやすい。画面に情報を詰め込みすぎないため、読み手はどこを見ればよいかを説明し続けずに済む。一方で、単純化された絵が無機質にならないのは、果物が落ちる動きやめくった先に現れる意外性にユーモアがあるからである。幼児は正確な名称を言えなくても、見覚えのある色や形、ページを開いた結果に反応できる。大人にとっても、読み聞かせの声量や間の取り方を変えやすく、同じ本文でも演じ方を工夫できる余地がある。このように本書のデザインは、鑑賞用の美しさだけを目指すのではない。視認しやすさ、動作の分かりやすさ、再読時の反応を支える構造として働いている。視覚表現と遊びの機能が切り離されていないことが、本書の造形上の要点である。そして、短い反復表現が支える親子の対話と参加。何に3歳向けの絵本では、文章量の少なさは内容の不足ではなく、子供が参加する余白になりうる。本書は果物ごとに似た流れを繰り返すため、補読では驚きとして、再読では見通しのある遊びとして受け取られる。子供は展開を覚えるにつれて、次にめくる場面を待ったり、果物の名前を先に言ったり、擬音や動きを真似たりできるようになる。これは物語を最後まで静かに聞く能力を求める形式とは異なる参加のあり方である。読み手にも正解を教える教師役だけでなく、子供の反応を待つ対話相手としての役割が生まれる。どれかな、落ちたね、もう一回見ようといった短い言葉を加えるだけで、年齢や関心に合わせた読み方に変えられる。 また集団で読む際にも果物宛ての問いは複数の子供が声や指差しで加わりやすい。ただし仕掛けを急いで動かすより見える部分を観察する時間を少し置く方が本の構造を活かしやすい。反復は飽きを招く要因ではなく、幼児が予測し自分から応答するための足場として設計されている。最後に、自分でめくりたいを尊重するファーストブックとしての使い方。本書は大人に読んでもらうだけでなく、子供がページを動かしたいという欲求を自然に引き出す。乳児期には大人が仕掛けを扱い、子供には見る、触れようとする、声に反応するといった参加が中心になる。手指の操作が育つにつれ、子供はページの端をつかみ、自分でめくって結果を確かめようとする。この意向を受け止められることがファーストブックとしての価値である。仕掛け絵本は一般に強く引っ張る、急いで閉じるといった扱いで傷みやすい面もある。そのため大人は、壊さないように一方的に取り上げるのではなく、ゆっくり開こう、ここを持とうと実演しながら共有すると良い。ページを操作する経験は、果物について知ることとは別に本が開閉できる対象であり、順番に進む媒体であることを学ぶ契機にもなる。とはいえ、本書は運動技能を訓練する教材ではない。子供が自分で動かした結果として果物に再会し、同じ本を繰り返し選びたくなることに意義がある。読む、見る、触るを分けずに楽しめる点で、受け身になりがちな初期の読書へ能動性を加えている。結論として、果物さんは果物の名前に興味を持ち始めた乳幼児、初めての仕掛け絵本を探す過程、短時間でも子供とやり取りできる読み聞かせの本を求める人に向く。一冊で多くの知識を教える図鑑ではなく、身近な果物を題材に見る、予想する、めくる、言葉にするという小さな活動を繰り返し経験させる作品である。そのため、まだ名称を発話しない子供にも使いやすく、年齢が上がれば果物宛て、色や形の比較、実物との照合へと遊びを広げられる。類似する果物絵本の中でも本書が際立つのは、鮮明で親しみやすいグラフィックとページをめくる行為が内容の発見に直結する構成にある。説明を増やさず、仕掛けを複雑にしすぎず、それでも次を見たいという期待を保つ設計が、低年齢向けとして的確である。大人にとっては会話の糸口を得られ、子供にとっては本を自分から開く楽しさと食べ物を見分ける喜びを結びつけられる。食育や幼児学習の補助としても活用できるが、まずは反復して遊びたくなる絵本として読むことが、本書の持ち味を最もよく活かす。ご支援いただける場合はトゥペラトゥペラ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。